あと、ワットさんが、
はい。
とりあえず、こんなに嬉しいことはない、だと突っ込んでおきます。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ごっつ恥ずかしかったですね。
この間のあれですよね。
なんて言ったか覚えてます？
それ、ガンダムちゃうやん、みたいな感じでしたっけ？
ちゃうやん、その前に。
ちゃんとしたやつですね。
うん。僕が、
ええ。
まあ、とりあえず正解言ってきますね、とか言って。こんなに素晴らしいことはない。
はいはいはいはい。
ですから、これは当たり前なんで、ボケてくださいって言ったんですよ。
うん。
ピチさんも、そうそう、こんな素晴らしいことはないですよね、って、乗っかってきたんです。
僕にはまだ帰れるところがあるんだ。
まだ言っときながら、ね、
付け加えて。そう。
こっつ恥ずかしいですね。
わあ。知られたわ、兄さんにほんま。
これでも何人が気づいたかでしょうね。
うん。
これに気づいたワットさんが素晴らしいと。うん。いうとこじゃないですか。
そうですね。
うん。
いや、参った参った。
うん。こういうトラップも仕掛けてますんで、皆さん、うん、気づいたらすぐさま、ツイートしてください。
はい。
うん。こういうのね、最初に突っ込んだ人の勝ちですからね。
うん。
はい。
ですね。
はい。
はい。
次、ネオさんがね。
うん。
まあ、前に、クリって何やって話をしてたんですよね、僕らね。
はいはい、何や。
クリって野菜とか言って。
うん。
じゃあ野菜じゃなかったら果物かっていう話をしてたんですけど、それの、答えを見つけてくれて、果物みたいですね、っていうことで。
びっくりしました
ね。びっくりしましたね。栗が果物の気は全然しないですけどね。
じゃあ今、アニさん言ってた、その、木にかかるからですよね。
そうですね。
へぇー。
樹木になるものが果物だと。
あ、ジャケケーキがあるのか。マロンケーキ。まあそういうこと
ジャケ。ジャケって何やねん。
いやいや、果物だからケーキに持
って。分かってるよ。それは分かってるよ、うん。果物じゃなくてもケーキにはできるでしょ。
まあそうですけども。
うん。
いや、昔からその栗に、ケーキって合わんな、思ってたんですよ。
いや、合わんことないですよ。合いますよ。
だからまあ、こう、ね、突き詰めていったら同じ果物同士だったから合わんわけがないんですよね。
そうも、あんまようわからんけど。じゃあ、ロンペイさんの文読んでください、これ。
はい。はい、ロンペイさんが出てきました。調べたんですが、農林水産省の決めたところによると、栗はフルーツになるようですね。農林水産省では、木になる果実をフルーツと定義しています。栗は食べるとこが、種子
ちゃいますね。
種子。
そう。
あ、種、栗は食べているところが種子にあたり、栗の皮が果肉。胃芽の部分が普通の果実の皮にあたるそうです。だから栗を地面に埋めたら実が出てきます。
実は出てこないよ。
あ、芽が出てきます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほどね。
ひー。
あっこから実が出る？実じゃね、芽が出るんや。
ひー。すげえな。
なんか変な植物ですね。
まあ、美味しいですけどね。
これでもね。
うん。
要は、種ってことでしょ？
はいはいはい。
ほんなら、よく植物って、
うん。
その、要は種族の保存で、
うん。
なるべく、繁栄するためには、同じところに、芽を出したくなくて、遠くに出して、どんどん増やしていきたい性質が、うんあるらしいんですよ、植物っていうのはね。
うん、
だから鳥にわざと食べさせて、
うん、
鳥に運ばして、ふんとして種を落としてほしいと。
お
だから遠くまで運んでもらえるために鳥に食べさせるっていう手法があったりとか、
はい。
タンポポやったら風に乗って飛んでいくじゃないですか。
そうです、うん、そう
です
ね。
楓とかくるくる回りながら遠くまで行くじゃないですか。
楓？
楓。
楓はちょっとよくわかんないです。
カエデが分かんないですか？
はい。
葉っぱがこう、何、くるくる回るようになってるんですよ。落ちていくときに。
はい。
だからストーンと落ちなくて、くるくるって回って、ちょっと遠く に落ちるっていう、やつなんですけど、
ええ、
っていう風に、どんどん遠くに遠くに運んでもらおうとするのに、
うん、
このクリって、ボトンと落ちて、うん、さらに、その、運ばせないように、イガまでついてますから。
守ってますからね。
だから、真下にしか生えてこないじゃないですか。こいつらアホですよね。うん、
プログラムなんですね。
まあ、食べられんようにしたいっていう気はわかるけど、あ、そっか。まあでも真下にしか植えへんから、芽が出へんから、ダメですよね。
いっぱい出てきたらもうなんかこう競争で変なになりますもんね。
うん、そうそうそう。
うん。
うん。まあ、栗はアホですね、そう考えると。うん。まあ、俺も点で岡田違いのことは言ってそうですけど。はい。
まあ、いっぱい栗もらいましたね、僕は。
ああ、いいですね。
ええ。
続きまして、君彦さんからいただきました。
はい。
ブラッドオレンジは実在するフルーツです。これ前ないって言ってたんですよね。そんな。
いました。
うん、はいはい。懐かしいアイス画像を見てたら発見。森永アイスバーガー言って画像載せてくれてますけど。
はい。
ありましたね、アイスバーガー。めっちゃ懐かしいが、こんなん、これ見ては、思い出しましたわ。
これはちょっと僕記憶にない
ですね。マジで。
ええ。
発売5周年とか言ってましたよ。5年間売れ続けてたんでしょ、だから5年、最低でも。これでもめったに食わへんかったけど、うん、
ええ、
1回2回は食った覚えありますわ。
多分これから多分チョコパイアイスとかが出始めたんですよ。
はい。
それの、まあ、子孫ですかね。
もっとガチガチのアイスやったと思う。
あー。だってもうこの箱がもう本当意識してますもんね、なんかこだわってますね。
まあ、完全にマクドですよね。
うん。
うん。だからバーガー言ってるぐらいですから。
なるほど、
うん。で、周りがチョコでコーティングしてるから、うん、昔は思わんかったけど、これ完全に手にベッタベタにくっつくでしょうね。
ですね。もうこれほんまチョコパイアイスですよ、これ中の構造も。
チョコパイはもうちょっと柔らかいでしょ。
そうです？ああ、柔らかいか。
うん。これ、うん、ただガッチガチやったような気するな。中バニラですもん、これ。
全部バニラですか、これ。
その、真ん中に挟まれてる部分は分かんないですけど、ちょっと柔らかい感じの生クリームが混ざってるような感じがしますけど。
ここがバニラで、うん、この、バニラに挟んどるのが、そのちょっと柔らかいやつかなと思ったんですよ。
いや、色的に違うんじゃないですか。多分柔らかい、そんなパンっぽくはないと思うんですけどね。
ああ、だから僕チョコパイに見えたんですけど、これがまあアイスだったら硬いですね。
いや、でも硬すぎて食べれへんか。
だってこれ、アイスが柔くなるまで待ったら、多分チョコも柔くなったはずなんですね。
そうそうそうそう。ベッタベタになりますよね。
あ、そらあかんです
よ。あ、わからへんで。僕、昔の食うた感覚は覚えてないんで。これでも昔は、えらい話題になりましたよ。
そうなんですね。
アイスバーガーやてーって。ちょっと大人のアイスな感じはしましたしね。
はいはいはい、はい。
だって僕ら子供の頃マクドなんてそうそう食えなかったですもん。
うん、いやもう知らんかったですよね、そんな。
知ってますよ。知ってるけど、高くて食えなかったんですよ。
あ、そうですか。
今の子はマクドって安いイメージあるけど、
ええ、
俺らの頃のマクドって超高級品でしたからね。
そうですね、あの、100円、たまに100円で売ってたんですよね。あの時でも買える。
そんなん僕が大学の頃ですよ。
あ、それももっと前
ですか。小学校の頃なんてめちゃめちゃ高級品でしたから。
あ、そうなんですね。
え、高かったですよ。
あ、
普通のハンバーガーあるじゃないですか。だからそれこそ、一番安くて50円で売ってたやつ。
はいはいはい。
あれが、200何十円してましたから。
え、物は一緒ですよね。
もちろん一緒です。
高いっすね。
高いですよ。おー、それにちっちゃいポテトとちっちゃいドリンクがついて500円やったんじゃないかな。それがバリューセット言ってましたからね。高かったんですよ。だから、バーガーを買うっていうなんて、その、贅沢品やったんで、アイスバーガーが出た時もやっぱり大人のもんやと思ってたんですよね。うん、ここに100円で書いてるんで、意外と手は出たんやろうけど。
うん。
うん。
だから、ち ちっちゃそうですね。そうでもないですか？
ああ、で、覚えてない。うん、子供心に、憧れではあった。
うん。なるほど。
あと、ブラッドオレンジね。うん。
あるんですね。
ブラッドオレンジはオレンジの一種である。その名の通り、うん、血のような色の果肉を持っており、いくつかの品種が存在する。
ああ、なんか、あったような気、食ったような気しますわ。
マジで？これもう、汁がもう、血ですやん。これ写真載ってますけど。滴る、あの、果汁が。
真っ赤か。まあ、ないか。
こんなん見たことないわ。
酸っぱそうですね。
わからへんけど。
うん。
よう、血のみかんですよ。そんな名前つけます？
ですね。これ作ってたんですか、人間が。品種改良して。
いやいや、知らんけど。たまたま赤いのを見つけたからかもしれんけど。
うん。
だって、もう怪談話じゃないですか、こんな。恐怖、血のオレンジ。って感じじゃないですか。
そうっすね。
そんな名前つけるかって、食わせる気あらへんやろ。
ほんまだな。そう。うまいかどうか書いてないですね。あるだけで。
ああ、そうですね。まあ、海外の人は血を飲む人なんかもしれんけど。ブラッドオレンジ。タンジェリンオレンジ。あ、交配種やから作ったんや。ザボンとタンジェリンオレンジの交配種。で、甘口のオレンジやって。
え？
で、突然変異種やって。うん、まあ、おもろいのができたってことでしょうね。なんかこれのジュース乗ってるけど、
ね、
もう完全にトマトジュースです
よ。高いんじゃないですか、これ。
売ってんのかな？通販。
あ、でも、栄養たっぷりって書いてますね。
楽天で。あ、ジュースは売ってるわ。1本348円。
あ、普通ですね。
1リットル。
ああ、まあ、ドールと同じようなも
ん。うん。ちょっとおもろいな。
コクがあり、爽やかな酸味が特徴らしいですよ。他のオレンジより甘みが強く感じるってことですね。
へえ。あ、あれにも、アマゾンにもあるわ。
おい。じゃあ、まあ簡単に手に入るものなんですね。
まあ売ってるからね。で、うん、国産ではないみたいですけどね。輸入品でしょうね、だからね。
はいはいはい。
うん。キリンサプリっていうので、ありますね、うん。ブラッドオレンジ。500ペット3本で410円。安っ。疲労感軽減っていうのがありますね。
赤ですか、色は。
赤ですね。まあでもこれ 100% じゃないから、だいぶ薄いピンクっぽくなってますけどね。うん、
あ、
うん、これやったら普通の飲みたいですね、100% のやつね。うん、ストレート 100%。
はいはいはい。
うん。1674円ってありますね。
1リットルで1600円。
1リットルで1674円。
結構しますね。
うん。
攻めてんな。
他のところでも売ってるね。713円から買えますね。あ、でも送料が1000円とってる。うん、なるほど。まあ、興味ある方はリンク貼っておきますんで。
はいはい。
はい。コナタンさんからいただきました。
はい。
またまた説明しに来ましたよ。コアファイターの件。兄さんの言う剥き出しなのか、カバーがあるのか、ですが、うん、基本的にカバーがあると言っていいでしょう。しかし、ファーストの劇中や、昔のプラモデルや、おもちゃでは、一部剥き出しになっているのもあるので、見るたびに違うというのも、あながち間違いではないのかもしれません。
ああ、そうか。
あと、ガンダムと GP01 のコアファイターの収納方法も少し違います。ガンダムのコアファイターは、機首が180度折れ曲がり、エンジンが胴体内部に収納されていますが、GP01 は機首、本体、エンジン部分が、 コの字型に変形して、エンジンのバーニアがそのままランドセルのバーニアとなり、推進機関が両方とも使えるというメリットがあります。GP01 は戦後に戦闘データをもとにアナハイムにより開発されたので、このような大胆な設計がなされたのだと思います。ちなみに、マーク2は連邦製の機体。特に地球生まれの技術者により作られたので、内装したムーバブルフレーム以外は、真新しい技術はなく、所詮は、この辺全部読ましたよかったな。びっくりしてるよ、この辺、スラスラ読むから。
いや、僕は読めますよ。やゆでしょ？やゆでしょ？
所詮を読めた？
所詮、当たり前じゃないですか。
真新しい読めた？
当たり前じゃないですか。結構この辺は余裕ですよ。
嘘つけ。前読めてなかったよ。内装したムーバブルフレーム以外は真新しい技術はなく、所詮はマーク2と揶揄されているのが、ゼータガンダム劇中でも描かれています。GP シリーズは登録抹消されなかったことにされているのもありますしね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
だからこれ前ガンダムの、
うん、
コアファイターは剥き出しなのかカバーがあるのかと。
はいはいはい。うん、
劇中で、描き方がバラバラやったんですね。
みたいですね。
僕もその覚えがあるんですよ。うん、だから正解はどっちやねんって思ってたんやけど、
うん、
正確に言うとカバーはあるんやけど、あの当時の、その、描き方が統一されてなかったってことなんですね。
うん、正式もカバーっていうことですね。
そう、剥き出しではないっていうことですね、
うん
うん。で、カバーっていうか、まあ、内蔵されちゃうというね、うん、完全に、ね。
はいはい、
うん。で、GP01 の、
うん、
中に入り方が、この字型に曲がると。
はい。
こんな風になってたっけ？そんなシーンなかったよね、そういえば。
こんなに豪華なコアファイターでしたっけ？
ねえ、うん。もっとチャチい感じはしましたけどね。なんか白くて。これコアファイターって思ってました
もん。だってこのコアファイターの後ろの部分がガンダムのランドセルになるわけ
ですね。なるわけですもんね。
ということは、うん、このガンダムを動かすわけですから、まあ、他にもでバーニアがついてると思うんですけど、相当なこの火力があるわけですよね。
っていうか、ええ、要は A パーツには動力がないってことになるでしょ、こうやったら。
あ、そっか。はいはい。
だから、ファーストの時みたいな空中乾燥ができないってことじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
もしかしたら弱いバーニアはついてるのかもしれんけど。
うん。
ほんで、しかもこのコアファイターのそのコクピットの両サイドに黄色い部分があんねんけど、これが、要は下乳時代
か。ああ、なるほど。そうですね。
こんな風になってたんや。
いや、すげえ再現してますね。
すごいですね。まあ、だから多分、デザインした時はここまで考えてたんやろうけど、うん、劇中ここまでを表現はする尺は取れなかったんでしょうね。
あとこの G アーマー。
うん。
これ、当時すごい魅力を感じてましたけどね。なんか、おもちゃっていうかその、かっこいいっていう感じで見てましたけどね。
兄貴持ってましたよ、これ。
あ、持ってました？
うん。プラモで。
はいはいはい。
うん。普通に144分の1のファーストに、アーマーがつく感じで、
うん。これってアニメの方にはちゃんと出たんでしたっけ？
テレビではね。
テレビですね。
うん。
劇場版ではもう全然出てこなかったですね。
劇場版ではコアブースターでしたからね。
うん。
うん。
だってこの上の部分のその、キャタピラーついてるやつが、どういうところで活躍するかっていうところですかね。
これだけで出たことありましたもんね。
うっすらの記憶でどう活躍したのかも覚えてないんですけど。
うん。すぐに合体した気がするな。とりあえずこれで出るみたいな感じだったような気するな。ジーブルや、ジーブル。
でもなんか、プラモとしてはすごく魅力的だったんですよ、なんか。
あ、いや、めちゃめちゃ良かったですよ、これ。
ね。
だから、要は、中のコアファイターって、さらに A パーツ、B パーツがあって、さらに G アーマーの上下があるわけやから。
うん、
う
ん。
もう、これはもう、
少年は踊りますよね。
めちゃめちゃ良かったです。兄貴のめっちゃ欲しかったもん。ええやろ、って。絶対触らせませんでしたけどね、僕に。
あ
ちょっとワットさんの補足、
はい、
ガレージキットの補足がちょっと長いんですけど、うん、まあ読みましょうか。
はい。
ピッチさん。
あ、僕ですか。うん。どっちかです。説明しようと思ったからでいいですよね。うん、はい。ワットさんからいただきました。ガレージキットの説明をしようと思ったら、すでにコナタンさんが熱のこもった長文でがっつり説明、してくれてました。せっかくなのでちょっと補足。金型で抜くプラモデルに比べてシリコン型で抜くガレージキット、過去ガレキーは恐竜など生物の皮膚の質感や躍動感、人物キャラの流れるような髪型や服のシワ、柔らかなボディラインなど有機的な表現に長けています。製作の際はパーツについた、リガタ剤、剥離剤、いや、リガタ剤。
わからんけど、理系剤でいいんじゃないですか。
理系剤。
うん、
理系剤を落としたり、湯口？
まあ、湯口でいいんかな。うん、
湯口やパーティングラインを処理したり、気泡を埋めたり、成形不良を修正したり、軸打ちをしたりと、組み立てるまでの下処理が必要です。手軽に作れるプラモも完成度を高めるには、瓦礫と同じような下処理が必要ですが。学生の頃、当時は今のような出来のいい完成品フィギュアが少なかったので、海洋堂やオークスが発売していたウルトラマンや仮面ライダー、原作版デビルマンなどのリアルなガレージキットを買って作ってました。ガレキは個人でオリジナルキャラを制作、複製して販売している人も多く、知り合いや造形作家さんが販売したものを買って作ることもあります。最近も造形作家さんのガレージキットを2つ買いましたよ。まだ手つかずですが、どんな色にしようかと、考えているのも楽しいです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、補足ですね。この、質感が出しやすいと。
ほう
ほうほう、皮膚とか、髪とか、服とか。
柔らかなボディラインの有機的な表現に長けてます。
なるほどね。
お
まあ、プラモにはなかなか出しにくいでしょうね、それはね。なるほど。まあ、だから、
どっちかというとフィギュア的な方のよりなんですかね。
そうでしょうね。アマビエのやつとか。
これもでもガレージキットはガレージキットなんだね。
ですね。
うん、もう、その僕のイメージもなんか、プラモ、ガンダム系がなんかガレージキットってイメージがあったもんで、ね。
うん、
こういうのもそうって言われたら、
なかなか
不思議やなと思って。
なんか、最後の画像のアマビエはすごいですね。アマビエなのかって感じですけど
ね。かっこいいですね。
めちゃめちゃかっこいいですね、これ。
うん。ちょっとまたプラモの話また戻るんですけど、
うん、
たまたま今日ツイッターで、4年間かけて作った、ビクザムの発信シーンみたいなプラモで作ったやつがあったんですよ。まあ、ジオラマみたいなやつが。
うん。
あれ見たらびっくりするぐらいすごかったですね。
うん。
もうほんと、あのシーンが完全再現というかさ、すごいかっこよく再現されててですね。
うん。
あれさん見られました？
いや。
あ、そうですか。なんか流れてきましたけどね。
あ、そうですか。
ええ。
もうちょっとわかりやすく、どうすごかったのか。
あれですよ。細部までですね。ものすごく、アニメより迫力あるような形。実写的な感じですかね。
もう一つ、ワットさん書いてあげました。
はい、や、はい。
コアファイター問題。コナタンさんのおっしゃる通り、基本的には明らかにカバーがあるけど、空中乾燥シーンや Q100 分の1キットだと、赤い部分は下段、赤い部分の下段は剥き出しですね。でも、シーンによっては A パーツにカバーがあったり、B パーツにカバーがあったりと、めちゃくちゃで、 今じゃ考えられない適当さ。うん、
ほんまや。ほんまや。
コアファイターつながりで、テレビ版最終回で、アムロがアバワクーから脱出する際にガンダムの A パーツを強制分離させたとき、作画ミスでコアファイターの向きが間違っていたのを巡り合い空では修正されていたのですが、よく見るとやっぱり変な風に間違っているという残念なことに。といただきました。
はい、ありがとうございます。
へ
ぇ、気にしたことなかったっすわ。
そうですね。その最初の、その空中乾燥の時とかがおかしいことになってると。
はいはいはい、はい。
確かにこのプラも昔むき出しのやつありましたね。100分の1こんなんやった覚えありますわ。このイメージがあるんですよ。
うん。
でもこれが、アニメの再現としては間違いじゃないですもんね。こういうシーンもあったから。
うんうん
うん、で、テレビ版の最終回で、向きが違うと。全然気にしたことなかったけど、よう考えたら逆ですもんね、これね。
ほんまや。で、巡り合いでも修正されたんですけども。
うん。修正したけど、羽が、色が違うとか。
うん。
うん。コアファイターの側面がガンダムの正面に来ないとおかしい。
うん、
あ、そうですよね。
うん。
うん、
いや。
だから、書いてる人らも分かってなかった
か。ですね、
うん。
構造が。
うん。だからよく見た空中乾燥の時に、
うん、
一旦縦になる、
うん、
この動きの時のこれが正しいんですよね。
うん。
うん、側面じゃないわ、うん。底面か。底面が前に来るっていう形なんですよね。
うん。
うん。羽が折りたたんで背中に回る感じだよね。
うん。
うん、
ですね。
なるほどね。こういう風に言われるとすごくわかりやすいですね。うん。結局、ファーストは作画めちゃくちゃやったけ
ど。まあ、そうですね。
うん。
まあ、立体物できてから、あ、でも先がアニメか。
まあでもある程度プラモ化は意識して作ってるはずなんですけどね。書いてたはずなんですけどね。なるほど。はい。
はい。
もう一つワットさんお願いします。
はい。ワットさんがやりました。ガトー役の大塚清さん。最近だとゆるキャンのナレーションとか。9月から始まった仮面ライダーセイバーのナレーション及び変身アイテムの音声も担当されています。セイバーの子供用のなりきり玩具でも、大塚さんが喋りまくりなので、ファンの人は買うべし。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この動画を載せてくれてるんですけど。
はい。
な、これ見ましたけど。
はい。
これ見ました。
今見てます。
すごい。っていうか、ごつすぎるでしょ、ベルト。要は、その、剣の鞘が前に来てるんですよね。
うん、
だからそれで抜刀した時に変身するっていうことなんでしょうけど。
はいはいはいはい。
その、剣がでかすぎるせいで、その、まあ、鞘もでかいから、それが前にあるのがすっごいおかしいんですよ。本来なら、鞘って腰横につけとかなあかんのに、
うん、
どうしてもベルトにしたいから前になるんですよね。
そうですね。邪魔やな、これ。
で、さらに、そこにアイテムを足そうと思ったら、そのなんかブックみたいなのを前に刺さんとあかんから、その部分の大きさもいるから、
成り立たんですよ、
これ。子供がこんなんつけたらめちゃめちゃでかいと思うんですよね。
でも楽しそうっすね。
だからこれが多分劇中はすっげえかっこよく描かれてるんやろうけど、うん、それを見たら子供たちは欲しい欲しいってなるんやと思うんですね。
はいはいはいはい、う
ん。で、しかもそれが、その、番組内で大塚さんがナレーションで喋ってるんやけど、
これも喋るね。
このおもちゃ自体、ベルト自体が、そのナレーションみたいに喋ってくれると。うん、それはテンションは上がるでしょうね。
お高そうですね。
高いでしょうね。こう買わせること前提ですもんね、もう最近の。うん、こういうのは。
あの仮面ライダー変身ベルトとかしたことあります？
初代とか V3 あたりかな。
もうちっちゃい頃多分写真があるんですよ。仮面ライダーベルト買ってもらって、こうつけてから、うん、この両手上げて変身するシーンが あったんですけども、
うん。
まあ多分テンション上がったんですよね。あれつけた時。
いや、それは上がりますよ。
う
ん、だって、光ってましたもん。
回ってましたよね、あの扇風機みたいなところが。
そう、ブルーンって回って、キレキレキレって光って、あ、光ってたってことは、X やったんかな。
音鳴ってましたっけ？
音も鳴った気がする。なんかボタンがあって押したら、中でくるくる回ってピカピカって光ってたんで。
それで手をこう上げて変身みたいな形で。
うん。だから、1号、2号あたりではないと思うんですよね。それはテンション上がるけど、
うん。
まあ、だ当時からそのおもちゃ屋とのタイアップでどうしても売りたいっていうのはあったんやろけど、
うん、
最近のはやっぱりちょっとひどいっていうか、いや、それ買いたい人がいるわけやから、それで商売も需要と供給が成り立ってるんやろけど、
まあこれ、そうですね、これほんま子供が好きだらほんま、ちょっと、でかいですね、この青年が好きだってなんとか。
うん、それ前提で作ってますもんね。さらに、あの、前に刺すブックをどんどん足していかせる。ここに新しい、だから、多分ピンチになって、
ええ、
この作中でさらに強化するために、
新しい
ブックが追加されていくんでしょう。
でしょう。
どんどん買わせるんでしょう。なんやったら新しいベルト、新しい剣が出るかもしれないですよ。
まあ、後半そうなるでしょうね。
エクスカリバーとか出てくるかもしれない。
へ
ぇー。なるほどね。それを大塚さんがやってると。
まあ、今、おもちゃ技術も上がっとんでしょうね。相当。
まあ、そうですね。人参いらない予算からいただきました。
はい。
当時、WO83 ビデオ付きチケット買いました。
うん。
これ F91 のことですよね。
うん。
で、ジオンの残光の試写会にも行きました。スタッフや役者さんは誰が来たか忘れましたが、カトキさんは最終話のジムクエルが搬入されるカットを書いて、検証演になって欠席ですと聞いたとき落胆したなぁと。で、当時スタッフインタビューの記憶、1号機、2号機を書いた川森さんが、ガンダムは縛りが多すぎてコリゴリと言っていた。ユニコーンじゃないか。UC シリーズは設定命の時期だったから。ガトーの武士のような言葉遣いは、脚本が大熊朝秀さんかな。
ともひでさん。
あ、ともひでさんや。大熊、脚本が大熊智秀の回。WO83 の今西監督のペンネームなんです。CD ドラマ付録に書いてあったかな。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。そうですね。その、WO83 のビデオ付きのチケットを買ったと。
うん、
で、さらに、ジオン。の残光の社会まで行ったと、
うん。
ガチですね。
ガチのガチですね。
うん。カトキさんはジムクエルの搬入シーンを書いて検証演って。まあ、そこまでの。
書き込みがすご
い。だいたい疲労が溜まってたんでしょうね。で、最後の最後にまたあんなの書かせるからっていう。すごい。で、まあ、そんだけ本気で作ってたんでしょうね。
うん、
みんな手書きで書いてたわけですからね、あれをね。うん、で、川森さん、このマクロスのデザインの人でしょうね。
うん。
が、もうガンダムは縛りが多すぎてコリゴリ。
コリゴリ。
へぇ。
なるほどね、
うん。まあ、そうでしょうね。この富野さんの意向に沿う形をどう作るかでしょうからね。
うん。
うん、大変やったんでしょう。
でしょうね。
うん。
まあ、すごいとこ来たなぁ、いうような感じでしょうね。う
ん、富野義行店行った時も。
はい。
すごかったですもん。その、設定集っていうか、設定資料に。
ええ。
なんか、えらいダメ出しとかいっぱい書いてましたもん。
ああ、なるほど。
もう喧嘩みたいになってましたよ。そこの文章のやりとりで。
はいはいはいはい。
うん、よっぽどいろいろ溜まってたんでしょうね。まあそういうのを知ると余計にまあ面白くもあるんでしょうね、うん、この辺の作品はね。
苦労がすごかったんですね。
ですね。
ただただ面白いって見てただけだったんですけど、はい、そういうのちょっと本当、ちゃいますね。
はい。
はい。
長くなってるなぁ。この辺で切ろうか。
はい。近い。そうですね、ちょうど、パソコンの前の話でいい
ですか。そうですね。まあ、ここまでにしましょう。
はい。
はい、エンディングでーす。
はいはい。
ね、次回は、
うん。
新しいシリーズ始めます。
お、はいはい。
新規 IP。
うん。
題して、天才シリーズ。うん。かっこ仮。
うん。
を始めます。
はいはい。
まあ、第1回は誰になるかは聞いてのお楽しみなんですけど、
うん。
まあ、いろんな、各界に天才はいてると思うんですけどね。天才プレイヤーとか天才なんちゃらっていうのが、
うん、
その人について語ろうっていう、
はいはいはい、
うん、まあ詳しい人を呼んで教えてもらう形にはなりますけど、
なるほど、
うん、まあまず一回は誰になるのかっていうのはまあ次回聞いてもらって、その後どういう話になるかはまたその時考えたいと思います。
はい。
はい。ネットフリックスね。
うん。
まあ、いろいろ見てるんですけど。
うん。
まあ、もう前も言いました、ブレイキングバッド。
はい。
はもうそろそろ終わるんですよ。
うん。
もう、シーズン5まで来て、これで終わるんで。
うん。
まあ、長いことかかりましたけど、今、すっごく面白いところですわ。
うん。
うん。僕、このところ、だから、W83 でちょっと疲れたとか言って、
ええ、
で、何かテーマ取り上げるのはちょっと一旦休みますとか言ってますけど、
うん、
要は、この、ネットフリックスを見始めたせいで、
うん、
他が見れなくなってるっていうか、喋るために見てたのが、うん、今はただ単に楽しんで見てるだけになってしまってるんで、
うん。
うん、だこの辺が見終わるまでは、何か、喋るために見るもんっていうのはちょっと見れない状態になってると。
まだまだ、ゆっくり楽しんで、ネットフリックスですね。
うん。だから、昨日、F91 見たけど、
うん、
その前の日は、バイオレットガーデン見に行ったんですよね。
ああ、そうですね。
うん。バイオレットガーデンはもうネットフリックスで、テレビシリーズと、
うん、
で、その後スペシャルがあって、その前、にあった、番外編じゃないわ、外伝があって、
うん、
それも全部見た上で劇場見に行ったんですよ。
はいはいはい。
でピッチさんにもおすすめしてピッチさんも見てみますって言ったじゃないですか。
はい。
見てみました。
今僕3話まで見とんですけど。
あまだ3話ですか。
あまだですよね。
まだですね。
あよかったよかった。ちょっとまだあれっていうところなんですけど、まあまだ3話ですからね。これからですよね。
あれって思ってるようじゃ厳しいですね。
あら。
そこでも十分面白いと思うんですけど、まだ面白さは伝わってない。
アニさん泣くとかすごく、まあ、言ってたじゃないですか。
最初に、
ね。まあ、3話では泣かないですか？
いや、もしかしたら3話ぐらいでは1回は泣いてるかもしれんな。まあでもこっからですよ。
こっからですか？
うん。
あ、大丈夫ですよね。はい。
うん。ピュアな心を持ってたら泣けると
思う。ああ、そうですか。
うん。
うん、
で、テレビシリーズ全部見終わって、全部見て、で、劇場行って、
うん。
まあ、泣きましたね。
そもそも僕、戦うやつか思ったら全然違ってましたね。
そうですね。最初の、
うん。
ワットさんの、説明の時、ええ、まあ、これネタバレやん言うて急に読まんかったんやけど、
うん、
あの時の書いてある内容を見たら、俺、戦闘があるもんやと思ってたんですよね。
そうなんですよ。で、うん、俺も以前やって、 手があれな、言っていいんですよね。言わん方がいいですか？
まあ、言わん方がいいかな。
あれも最初に出てきたんで、まあそういう物語か思ったら、全然違う話だったんで。
まあまあでも、出てこんことはないですよ。そういうシーンが。
ほうほうほうほ
う。あれ、ないことはないですけど、本筋はそこじゃないです。ピュアな話なんで。
ああですね。
はい。心洗われる話なんで。
はい、
まあ。映画見てこんなに泣くかねえっていうぐらい泣きましたね。泣くって聞いてたからハンドタオル持っていたんですけど、
はい。
ぐっしょぐしょになりました。
マジっすか。
ただ、ピッチさんにはどうなるな。今の反応聞いてると無理かもしれんな。とりあえず、
ええ。
10話ぐらいまでは見てほしいな。
いや、もう3話なんで、それから行きますんで。
まだまだ、こっから盛り上がりはまだまだなんで。
2話か3話出てきた、女の子が、神の、なんて名前だっけ。
ん？
最初に出てきた、その、学校のお友達の女の子。
はいはいはい。
あの子の声がバンドリの声優の方だったんで、それはびっくりしたんですよ。田所さん出てる思
う
て。
うん。
うん。それぐらいです、今、バイオレット見てからびっくりしたところは。
まあ、ワットさんも言ってたけど、
うん。
外伝には、ことぶきみなこさんと、
うん。
ゆうきあおいさん。
うん。あ、そうか、あれ外伝なんですね。
外伝なんですよ。
そうか、僕それで声優さんもいろいろ見ようたんですよ、探して。
うん。
そしたときに、あ、まだ出てこんな、あ、田所さんやで、その辺をちょっとチェックしてたんで。
うん。外伝なんで、だいぶ先です。
はい。
あ、ほんで、あれ驚いたんやけど、
うん。
少佐名前何やったっけ、
難しい名前。
あの子が、ずっと言ってる、少佐って言ってる。
ああ、会えない人ですよね。
あの人って、
ええ。
ギルベルト少佐。あの人、浪川大輔さん。
お
ー。といえば？
あれですよ、ペルソナ4の主人公と、あと、ユニコーンの、あれですよね。あ、あるですよ。
それを言ってください。一番に言ってくださいよ。
そうそうそう、成長したとこ言っても、あるです、ある。
ある。うん。だから、ポケットの中の戦争のある、はい、あるやと思って。全然超えちゃうと思って。
普通でもちょっとわからん声でしたね、あれ。
まあ、そんなにシーンが多くないんでね。
うん。
普通に喋ってるシーンがなかったんで。
うん。
うん。だから今回映画を見て初めて、ああ、あるやったんやと思いました。名前見てピンとこんかったんで。
はいはいはい。
うん。まあまあ、続けて見てください。まあ、
はい、
劇場はちょっとね、長すぎたっていうところですね。まあ、退屈はせんかったけど、
うん、
もうちょっとキュッとできるだろうと思って。で、見てて、その、感動するのはもちろん感動して、
うん、
皆さんいろいろ喋っておられるんで、その、うん、改めて喋ることもないんですけど、喋、うん、りたいのはもう突っ込みどころだけになってしまうんで、
うん、
で、あの作品の突っ込みばっかりしてても、ちょっと、まあ、ちょっと無粋なんで、
うん。
うん。まあ、それもする必要はないかなと。まあ、皆さん散々語ってはるんで。
うん。
うん。まあ、ポッドキャストで、バイオレット・エヴァーガーデン検索したら何ぼでも出てくると思うんで。
はいはいはい。
うん。まあ、僕としては、まあ、感動はしましたけど、突っ込みどころも多かったなっていう作品でしたね。
いつもの兄さん節ですよ。
そうですね。それを言うと、ちょっと怒られそうなんで、それでは言わない。
はいはい。
はい。あと、あれ、見てますよ。
何ですか？
ハイスコアがある。
お！
今、ちょこちょこ、今3話まで見たかな？
あ、3話はまだですよ。もうちょっとですよ。
あ、でも、十分思うんですよ。1話から、1話から十分引き込まれました。
ちょっと主人公にトゲがあるんで、合うと思うんですけども。
いや、あれはね、
ええ。
あれでちょうどいいと思いますよ、主人公でしょ。
うん。
うん。ただ、ヒロイン喋らへんやん。
いやいや、それが良くなってくるんですよ。
いや、いいんやけど、おかしいやろ。なんで喋らへんねん。
それがまあおもろいです。まあでも、これからですよ。
うん、まあ、まだ小学生なんでね。
ああ、いいですね、いいですね。
いや、いいんかい。
いや、これからこう、兄さん楽しめる思ったらすごいいいな思って。知らんでしょ、まだ先を。
うん、いや、俺的には、その、この二人の関係云々よりも、そのゲームが面白いなっていう、その、そのまま画面使ってるじゃないですか。
そうですよ。
うん。すごいなと思って。
あれだってそのシーンを作るためにわざわざプレイしてもらってますからね、プロに。
スクエアエニックスがやってながら、はい、いきなりカプコンの画面ボーンって出てきますからね。
うん。
で、次がハドソンボーンって出てきますからね。いや、だからあれ見て、ああ、PC エンジン憧れたなと思って。
ああ、その辺のゲームのあの話とかもすごく詳しく、言ってくれるんで。
ちょっと俺よりも、ピチさんよりもちょっと下ぐらいの世代ですよね、あれね。
ああ、そうですね。
ほぼ、だから話がわかる感じなんですよね。
うん。
うん。だから40代にはたまらん話でしょうね、うん、あれはね。うん。
絵も大丈夫でした？
絵はね、まあ、一応体制はあったんですよ。あの人の作品は読んだことあったんで。
うん。
ただ、読んだことある作品がエグかったんですよ。
ああ。
その、ミスミソーっていう作品なんですけど。
ええ。
もう、なんやろ。痛い。見てて痛い話。
おぉ。
スプラッター作品っていうかね。
ああ、そうなん
すごい、だから怖いんですよ、あの人の絵見たら。
あ、僕それしか知らないんで。
うん。
うん。
だからそういう話かなと思ったら、同じような絵柄で全然そんな感じじゃないから。
うん。
まあまあ、すぐには慣れましたけど。
うん。エンディングテーマ良くないですか？
ああ、良かったですね。
ねえ、テンカウントで終わるっていうやつで。
はいはいはい。
あれもキュンキュンしますし、初めの歌もかっこいいです。
キュンキュンはせんけど、まあ、そうですね。まあまあ、あれはでも、ゲーム好きなら見た方がいいやつですよね。うん、
ですね、
うん。うん。で、あれさ、原作自体が、ちょっと、著作権問題で話題になってましたもんね。
うん。
一時期、それだけは知ってたんですよ。
そうですね。
揉めてるいう話は。
うん。
うん、でもまあ、解決したらしいし。
うん、
でないと、まあ、アニメ化もできへんしね。
ああ、ですね。漫画も見て、うん、僕漫画はまだ見たことはないんですよね。
はいはいはい。
一緒かどうかも、そこまでもようわからないんですけども。
うん。
もう漫画だったら、ね、ゲームの画面の紹介とかなかなか難しいじゃないですか。
はいはいはい。
だからアニメの方がすごく合うのかなと思ったり。
うん。あれは間違えるとか、
うん、
投げはめとかは知ってるんやけど、
うん、
なんか、ここで逆にレバー入れたらどうのとかいうの、そんな話結構してたじゃないですか。
はいはいはい。
あんなんて結構当たり前の話、だいたい知ってました？ああいうの。
いや、知らんのもありますよ。
うん。
一つとかはようわからんのはありますよ。
あ、はいはい。
SNK の方はだいたい、ああ、あったったいうのはありましたけど。
ああ、SNK まで行ってないですけど。
ああ、ごめんなさい。
うん、PC エンジン見てても、なんかいろいろ言ってたんで、ね、
はいはいはい、
ここではこうするんだよ、みたいなこと言って。
ええー。
うん。ええー、と思って。うん。まあまあ、とりあえず最後までは見てみますわ。
あ、もうお願いします。
あれでもシーズン2ってなかったですね。
いや。
ネットフリックスには。
ええー、いや、あれ、あるはずですよ。
あ、そうなんや。
ええ。
な、まあ探してみます。あれ、結構 UI が見づらいですよね、ネットフリックスってね。
うん。
なんやろね、人気あるやつしか見せないみたいな感じありますよね。あとは検索しろみたいな。
うん、ですね。
もうちょっと、カトゴリ分けして、隅から隅まで見てみたいんですけどね。
うん。
どんな作品あんのか。
はいはい、そうですね。
うん。
一応全はあったと思うんで。
あ、はいはい。
うん、今残ってるんであれば間違いなくあるはずだと思います。
あと、気になってて見てみたいなと思ってんのが。
はい。
全裸監督？
ああ、ははは。
ちょっと話題、うん。ああ、そうそう、山田くんのね。
山田くんのね、
うん。話題になってたんで、見てみたいなと思うけど、うん、今話題がぴったり止まってるじゃないですか。誰も話に出さへんから。
うん、
話題になっただけで面白いんかどうかは別なんかなと思って。どうしよっかなと。
うん。
まあ、全裸監督もまあ、これ一本かと思ったら意外とシリーズなんですよね。
そうなんですよ。僕もタイトルと山田君の絵しか見てないんで。
うん。あ、今8話までしかないか。 まだ追いかけれるな。あ、貝によって風も違うんや。
いい。
長さが違いますね、全然。あと、気になってたんが、
はい。
前に誰か勧めてくれた四畳半神話体系。これがおもろいおもろいっていうのを聞いたことあるんで。
はい。
これもちょっと一応マイリストに入れて。
うん。
あと、
むっちゃあるじゃないですか。
いや、ま、これでも絞ってるんですよ。
はいはい。
うん。あとはあの、下着が見れないって言ってたじゃないですか。
うん。
下着やるって言ってたのに見れないから、ちょっと先延ばしいって言ってたけど、うん、ここで見れるんですよね。
ああ、ありましたか、全部。
うん。ゼロもあるし。
うん。
だから、まあ、ここで見て、やってみるか。まあ、その辺は、すぐではないけど、まあ、やると言った限りは、やりたいなと思ってるんで。
はいはい。
ただ、やるとなったら、一回ゲームも、さらっとやりたいんでね。それさらっとやるために何時間かかんねん
だろう。相当した準備や。
まあまあ、その辺で、ネットフリックスはちょっと大変になってますね。だから今はその、ブレイキングバッドとか、喋るつもりで見てないやつばっかりなんで、こんなに時間を取られすぎてるんで、そろそろ喋るための作品も見ていかなあかんな、と。
うん。
思うというところですわ。だから、とりあえず、あれを一回見ます。セーラームーン。
ああ、そうか。そうですね。僕も見ないといけない。
うん。内容によっては一回取り上げるし、取り上げないかもしれないし。
初ムーンデーはどうなんですかね。まあ、僕も見てみます。
うん。あとね、意外と面白いのが、コンテンツリーグのお笑いセレクトっていうので、
はい。
まあ、いろんな人のコントが見れるんですよ。
はい。
コントライブですかね。
うん。
うん。これで僕、今、ちょこちょこ、間に、東京03のコント見ていってるんですよ。
おお。
だテレビでやってるのは見たことあったけど、うん、ライブをしっかり見たことがなかったんで、
うん、
めちゃめちゃおもろいですよ、東京03。
なるほど。
うん。あと、東京03と、おぎやはぎと、あと、浜野健太がやってた、フリックアホリックっていう、やつをやってたんですけど、
はい。
この3組でやってるね。
うん。
これも、これはね、東京03単独でやってるやつほど面白くはなかったんやけど、
うん。
最後エンディングで、ザキヤマが出てきたんですよ。
はい。
そっからが爆発的に面白くなって、
うん。
もうめちゃめちゃ笑い転げましたね。
うん。
このフリックアホリック最後だけでも見てほしいな。これめちゃめちゃ面白かったですね、最後。ザキヤマの本領発揮っていうかもうめちゃめちゃ重かったですわ。だからこの辺のね、お笑いもね、
うん、
見れるっていうのいいですね。まあ、アマゾンプライムにもお笑いはあったんですけど、
うん、
普通にライブが見れるっていうのは珍しいなと思って。
もう完全に元通ってますね。
まあね、今だけですけどね。最初だけ。あとはその、喋るために見るもんばっかりになっていくやろうけど。
うん、
はい。
東京03の、誰かちょっと待って、一人奥さんがめっちゃ綺麗なんですよ。う
ん、あれじゃないの、
藤田真由美さんと結婚してる人なんですけど。
飯塚さとし。
一緒ですね。
うん。
あの藤田さんめっちゃ綺麗で、
うん。
羨ましいなぁ思うんですけど。
あ、そう？
あれ、ペルソナ3の歌を歌ってる人なんですよ。
あ、そうなんですか。
歌手なんですよ。
うん。
結構ゲームとかにも出てくるんで。
うん。
うん。で、その人が、まあ、お笑い芸人と結婚したのを聞いてびっくりしたんですよね。で、調べたら東京03というグループだったんで、それですごい覚えたんですよ。
うん。うん、
それだけなんですけど。
それだけですか。
はい。
まあ、ちなみに、東京03の豊本は、
はい。
プロレスラーと結婚しますんでね。
そうなんですか。
うん。上林愛希さんかな、
うん、
愛希だってのかわかんないけど、と結婚したんですけど、
はい。
浮気が発覚して。
どっちの浮気ですか？
もちろん、豊本の浮気ですけど、はい、
ええ。
もうこれも偉い話題になりましたけどね。LINE が公開されてしまって、
ええ。
お尻舐めてあげるっていうラインが、表に出てしまって。
あいたたたたたた。
それライブとかでも未だにいじられてますね。
ああ、まあ、いじられなったらいいんじゃないですか。
まあ芸人やからね、そうやって住んでますけどね。うん。まあ逆に笑い取ってもらった方が助かるところはあるかもしれんけど、まあそうですね。まあでも一生言われるよね。
そう。芸人、何ですか、詳しいな、バイキングって知ってます？
知ってますよ、そら。
知ってます。
当たり前でしょ。
あ、バイキングの西村さん。
はい。
そうですね。あの人、広島出身なんですよ。
あ、そうですか。
で、あの人、キャンプがすごい好きなんですよ。
そうですね。
あ、知ってんですか？
めちゃめちゃ有名ですよ。キャンプばっかりしますから。
キャンプ番組があるんですよ。
はい。
それで広島でやっとんですけど。
はい。
あれ、ローカルなんですかね？
そう、見たことはないけど。
ああ。僕らのその知っとる、まあほんと近所とかでそのキャンプをやっとるんですよ。
うん。
で、僕はそこでその西村さんと知ったんですけども。
うん。
キャンプ全然興味ないんですけども。
うん。
あの人のキャンプ番組見たらすごく面白そうなんですよね。
ああ、そうですか。
料理が美味しそうですし、うん、なんか、あんまし、ええ男じゃないんですけど、すごくかっこよく見えるんですよね。これがキャンプのマジックか思いましたね。
なんでそれを見てんのかが不思議ですけどね。興味がないって言ってる。
たまたまその家におる時間にいつも流れるんですよ。
うん、
キャンプザホイ、キャンプザホイ、キャンプザホイ、ホイホイっていう番組、歌とともにですね、
うん。
西村キャンプ場っていうの。
ね、
それ自体は知らないですか、やっぱり。
あ、知らないですね。
じゃあ、ローカルだな。
うん、だって、あの人自体が面白くないですからね。
あ、そうなんですよ。もう芸人いつもキャンプする人や思ったら、広島のローカルタレントとか思ったら、
うん、
結構長出とるの聞いてから。
だから、相方が売れ、めちゃめちゃ売れてますからね。
あれで有名だったんですね。元彼女が AV 行きましたね。
そうですよ。
アンリちゃんですね。
そうですね。
ですよね。
はい。
はい。それだけです。
その覚え方なんや。
そう。
持ちギャグとか知らんねや。
あ、わかんないですね。
なんて日だっていう。知らんねや。
知らんね。
それも知らずにバイキングの名前は知ってんねや。うん、すげえな。それも知らずに、うん、何アンリやったっけ、あの人。坂口アンリか。
坂口
アンリと付き合ってたことは知ってんねや。
はい、そう
なんです。すげえな。なんて日だを知らずに。
西村さんから、しかもその、
そっちから行くのも、そう、小峠。
に行ったんですよ。
すごいな。入り方が、しかもキャンプからでしょ。
キャンプから。
めちゃめちゃ遠回りしますね。
最後に着いたのがアンリだったらびっくりしたんですよ。
ああ、なるほどね。
一番知っとる人に、最後にたどり着いたんで。
うん。あれ、ほんまか嘘かわからんけど、でもあれは、伊集院さん勝手に言ってたんかな。坂口あんりの、ビデオのタイトル、どうせ、なんてひだのひだは、あのひだになるんやろ、言
う
て。
うん。
大陰神、小陰神のひだになるんやろ、っていうのを言ってて、うん、まあ、ほんまにそのタイトルでビデオが出たかどうかは知らんけど。
うん。
そういうのは知らないですね。
そのタイトルなかったと思いますよ。普通のやつだったと思う。
チェックしてるんや。
まあ一応まだ出るからには見んといけないですか。
そうなんや。俺あの子のビデオ全く興味ないですけどね。
ああ、そうですか。
うん。ただでもいらんわ。
まあ僕は一発目はすぐ借りに行きまして拝見させてもらいました。
マジで、興味あるんや。
まあそうですね。やっぱりテレビに出とった人っていう部分で。
うん。
それがやっぱりプラスアルファになるんですね。
ああ、そうですか。
ええ。
燃えたんですね。
思いましたね。
あの人でも噂かもしれんけど、どっかの風俗おったとかいう話。
ああ、そうですね。
うん。
ただまあ体型とか本当にやっぱりプロ的じゃないんですよね。絞ってもないですし、
うん、
お腹とかダルンダルンだったんですよ。
うん、
あの辺でちょっと AV 舐めるなって叩かれてましたね。
うん、そうでしょうね。
やるんなら本気でやれと。その名前だけで、売れたかもしれないけど、
うん、
もっと本気でやれってすごく、2の人に叩かれてましたけどね。
はいはいはい。はい。まあ、結局こんな話で落ち着くんですけど、
ね。あ、ごめんなさい。はい。
はい。じゃあもうこれぐらいで終わっていきましょう。
はい。
あ、ちなみにね。
うん。
もういつもモノマネやってましたけど。
ええ。
あれも最近ちょっと面白くなくなってきたんで。
はい。
もうやめます。
あ、はい。
うん。あの、今回から。
ええ。
連想ゲームします。
はい。
僕が何か言うんで、それに対する連想したものを、うん、もうすぐさま言ってください。
はい。
あの、それが使える使えないは僕の方で判断するんで、思いついたものをすぐパッと言ってください。
もうシンキングタイムなしでパッとですね。
もちろんもちろん。最初に、はい、頭に浮かんだものを言う。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしてくだ、
お待ちしてください。
皆様からのお便りをお待ちしております。
はい。
メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川とみりくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
柔らかいもの。
お尻。
それでいいんや。まあいいか。最初やしな。
そうです。
うん。
お尻かお腹かお乳か悩んだんですけど、
うん、
お乳言うたら多分、当たり前かなって言われると思ったんですよ。
うん、
お腹はまあ僕はあの個人的なあれなんで、
うん、
それでもお尻しかないかなと思ったんですけど、まあ、お尻もやっぱ年取ると好きじゃないですか。
あ、好きなんや。
そういうところ、僕お尻好きですね。
あ、そうなんや。でも、はい、あなたガリガリが好きなんじゃないですか。
ガリが好きですよ。
でも、お尻はでかい方がいい。
じゃあ、お尻は柔らかいじゃないですか。何にしても。痩せとっても、どうこうしても。
そっか、うん。ちょっと肉感がある方がいいってこと。
まあ、垂れるよりは、ちょっと食いっと上がった方がいいんですけども、
うん、
お尻は、もう硬いお尻と会ったことないですよね。
なくはないですか。
あ、そうですか。
いや、どうぞ、疲れへんし。やめと。